If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
大久保佳代子とラブブララブ
ポッドキャストをお聞きの皆さん、明けましておめでとうハヌーン。オーシズの大久保佳代子です。
明けましておめでとうございます。構成作家の竹村です。
いやー、もう新年明けて早々ハヌーンとね、はい、一発目の、はい、ハヌーン、ちょっとあんまり伸びないねもっとなんか伸びたいんだけど、ちょっと良くないですね。
ハヌーンのキレが良くない。
キレが良くない。辰年龍だからこそこう登っていきたいんだよね。
確かに。
ハヌーン。
登りましたね。
登りました。
おめでとうございます。
縁起がいいよ。龍がこう通った道っていうのはすごく縁起がいいですからね。
はい、
登っていきましょう。
はい、
今年もね。
11番ですね。
はい。今年1番、1月6日ですかね。
はい。
いやでも本当にね、毎年言いますけど、1月って気抜いていると終わってますからね。
はい、これもこのラジオでも
何度も、これ私はもう皆さんにこれだけが伝わればいいと思ってこのラジオやってます、
はい、
1月ってやっぱイレギュラーに、まあ1週目ないよね、正月気分抜けないまま、は
い、実質ないです。
ないね。仕事始めてても仕事もね、そんなにもなかなかイレギュラーな感じでしょ、
はい、
で気づくともう10日になってるんですよ、
はい、
で10日ってもう3分の1終わってるんですよ、はい、でもなんか寒いね、寒いよね。あれ正月どこ行ってた？え、海外行ったのいいね。私実家って言ってる間に20日になるんですよ、
はい、
人と報告しちゃってる間にね、はい、でじゃあどうする、新年会やる、新年会そうだやろうか、どうしよう、だから鍋があって飲み放題でみたいな。でもこれ1月終わってます。大体そう、
はい、
だから皆さん本当に毎日毎日朝起きて言ってください。今日は1月6日朝午前7時、今日一日をしっかり踏みしめ噛みしめ生きていきますと、こう毎朝言って生きてください、
はいはい、これ本当ですからね。
これ本当にこれ嘘ついてないですか、
は
い、
これは本当にバカにしない方がいいですよ本当に。
私本当にね、去年もね結構やってた。朝起きて今日は、例えば6月8日、今朝の7時半、今日こういう仕事をしてこの時間に帰ってきますが、今日も一日ちゃんとしっかり噛みしめながら行きましょう、行きましょいって言って
、はい、
起きてやってたけど、うん、6月ぐらいで終わりましたね。忘れちゃって、で忘れたらやっぱ早かったわ。
あ、やっぱり
言わなくなったら
早い。なるほど、
うん、だから言った方がいい本当は、
はい、これ大事ですから。2月も短いですから、あっという間に3月になりますから。
本当にそう。いや怖いよね、怖いよね1年ね。
いや怖いです。だからやっぱ毎年その何気なく1年早かったなっていうのは良くないなと思います。やっぱり
そうね、
常に噛み締めていかないと。
本当になんかよく言う、子供の頃って1年長いなとかさ、よく1日が長いなって言うけど、本当年取ると早いね。
まあ早い気がしてしまいますよね、同じ時間なのに。
だからよく言う、本当新しいことをどんどんやっていかないと、時間っていうのはね、毎日同じことやってると早く過ぎていくから、新しいチャレンジをしていただきたい。
確かに。
何チャレンジしますか。
何しましょうかね、うん、運転しようかな。
運転しようかな、
はい、
どういうことですか。
いや東京に10年ぐらい前に引っ越してきたんですけど、うんうん、その東京来てから僕車の運転をしてないんで。
東京の道は運転してない。
運転してないんです。怖いんですよ。
だって田舎の道しか運転してないでしょ。
田舎の道しか運転してないです、うんうん、駐車場がでかいコンビニでしか止めたことないんで。
ああ、わかる、
はい、
もう全然通り抜けられるよね。
そうですそうです。
ボーンってもう、はい、入り口が入って出口ビューン行けるやつね、
はい、
そうね、運転はいいかもね。変わるね。そうすると行動範囲が変わるからね。
変わりますし、うんうんうん、ちょっと運転は考えますね。
なるほどね。何しよっかな私。だから去年はゴルフやったし、
はい、
古典芸能みたいな番組も、まあ、古典芸能は番組だけで今とどまってんな、趣味にはなってないな、
うん、
あと引っ越しもちょっと
お
するんで、ちょっと環境が変わるというかね、
はいはいはい、
なんか変わるじゃない、絶対引っ越して、ね、
絶対変わりますね、はい、
だそんなんも含めてちょっと本当に新加横、
新加横、
新ゴジラみたいに言いましたけど、
言いましたね、
新加横を見せますから、はい、皆さんご期待ください。
ご期待ですね、
うん、違う、そんな話どうでもいいのよ。後日談をちょっとここでご案内読みたいなと思いまして、
はい、
去年ねラジオネームトロンさん52歳女性、あ同い年だなんて言ってここで取り上げさせていただいた悩みが、まあ過去遡って聞いていただければ分かるんですけど、まあ、要はなんか一緒のに住んでんのかな、
付き合ってる男性がちょっとまあお部屋が汚かったりとか、
もう不潔、もう、まあ、歯もそういればでなんかってもうなんか羅列がすごく不潔な羅列がいっぱいあってね、
そうです、
それでもね、はい、いてなんかちょっと楽しいし、なんか別れるのどうしようかなみたいなことを言っているメールいただいたんですが、うん、後日談来てて、はい、ちょっと読みますね。まさか私の悩みにお答えいただけるなんて、彼の歯がそういればで太り気味で部屋が汚い、でも一緒にいると楽しい悩みを、まず52歳の方ありがとうございます、自分でまとめてくれてた、通勤の帰りの電車で聞きながら驚きとともに泣きそうでした、
うん、
あれから日々刻々と彼のことを嫌いになってしまっていて、
お
もはや手をつなぐのも嫌な気持ちです。
あら、
交際して1年半のことを振り返ってみると、彼の稚拙さや無責任さばかりが目立ち、暗淡たる思いになりました、
うん、
そもそもパートナーには信頼と尊敬が必要だと思っていて、
うん、
彼のそれは何だろうと考えたのですが、両方とも何一つ思いつきませんでした、
うん、
実は田舎の姉にはビデオ通話で近しい友人夫妻とは飲みの席で一度だけ会わせたことがあるのですが、それぞれあまりいい印象ではなかったようです。私に甘えているだけの薄っぺらい男と映ったようです。だからきっぱりと別れます。
うーん、
一緒にいて楽しかったことには感謝してきちんとお別れを言うつもりです。ちなみに私は毎朝出勤前にジョギングやヨガをしたり、できる範囲で美容にも気を使って少しだけ若く見られたり、スタイルや姿勢を褒めてもらうことが多いです、
うん
うん、40代以降も何度か恋愛を繰り返しています。もちろん、歯の間、歯間にいろんなものが挟まったり、シミシワ、白髪も増えたり、更年期障害も確実にやってきています。大久保さんと一緒でまだまだ恋愛や結婚を諦めていませんよ。メディアで大久保さんのとこを聞いていると共感することだらけで、有名な芸能人の方のに失礼ながら身近に感じています。ありがとうございます。また勝手に報告させてくださいと。あ、なんか背中押しちゃったかな。んそんなことないね。私たちはその一緒にいる時間が楽しいし癒しになってるならいいじゃないもう言ったもんね。
どっちかというとそっち側だったんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり送った時点であれぐらいのこうちょっとディテールの細かな彼のダメなところを書けるってことは、はい、
溜まってたね。
溜まってはいたんでしょうね、
うん、
で書き切ったことでひょっとしたら、
うん、そうね、
っていう。
で自分をもう一回向き合って、彼ともう一回向き合った時に信頼と尊敬するところが一つもなかったっていう結論が出たという。
そうですね、まあ確かに実際にねジョギングとかヨガとかされてるんであれば、うん、いやそういうとこは目立っちゃいますよね、
うん、あそうだ、だからこのトロンさんがもっと綺麗になったら彼が焦るんじゃないかみたいなことも言ったよね、
う
ん、
そうです、う
ん、いやもう行きましょう。いい、そんなやっぱりね50代ってまだまだ全然若いし、まだ動けるし、まだ頭も働くし、まだなんか女も出せるし、もう全然行きましょう、うん、バリバリで、
はい、
ね。もうありがとうございます、こんなメールいただきました、
うん、
というわけで行きましょうか。大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ、
皆さんからお悩みメールいただいてるんでどんどん、相談に乗っていきたいと思いますが、ラジオネームむくちゃん、
むくちゃん
40歳女性の方です。私は昔から恋愛体質で男がいないと心が埋まりません。なるほど。女友達と遊んでいても自分の趣味に没頭していても恋していないと満たされないのです。私は現在結婚4年目で2歳の子供がいますが、旦那とは3年レスで会話もほぼなく、子供のために一緒に暮らしているといった感じです、
うん
うん、子供ができて退職したこともあり、家事と子育てだけこなして一日誰ともまともに話さないまま終わる日も多く、廃人のようになっていたので、ついに既婚者専用のマッチングアプリに手を出してしまいました。
既婚者専用のマッチングアプリ
あるんだ ね、こういうのが、
うん、
今はそこで出会った男性とお付き合いしています。お互い好き好き言い合ったり、時間をかけてセックスしたりして廃人から抜け出しました、
うん、
しかし相手の方も既婚者なので、週末や年末年始などは家族で旅行に出かけたりします。私はそれに耐えられず、そんな時は昔のセフレと会ったりして寂しさを紛らわしています。
ほう、
こんな自分が情けなく40にもなって何しているんだろうと思います。私は一生こんな感じなのでしょうか。あなたは一生そんな感じだと思いますあなたは一生そんな感じじゃない。だって自分のこと分かってるもん。自分でちゃんと見えてて、男がいないと心が埋まらないっていう、もう体質っていう自分分かっちゃって、結構リスキーなことしてますよ。だって既婚者専用のマッチングアプリ、
ね、確かに、
うん、
もうデジタルでもアナログでも、もう、
うん、
ダメな、ダメなというかね、倫理的にはダメとされてることをしていますよね。
で年末年始その方がいないとセフレ、昔のセフレを会ってやってるわけですから、 もうどうにもだから埋めないともう収まらないんだろうね、
うん、
男の人といることで心が埋まってくっていう、もう体質だったらもううまくやっていただくしかないよね。
そうですね、うん、そのこの今お子さんもいらっしゃるんで、うん、お子さんだったり旦那さんを傷つけないように、
うん、
うまく自分の欲を満たして人生を全うしていくっていう、
ね、よっぽどだから器用にかつ時間とエネルギーと頭使っていろんなところにこう気回しながらやっていかないととても疲れますよ。これもしかしたら50になるとできないかもよ。なんか体力があるから今できるけ ど、
なるほど、50
になったら忘れちゃうしね。
あ、
うん、だから本当になんか本当はまあ分かんないよ、 LINE 消したりしてるのをなんかつい残しちゃったりとか、なんかね、老眼にもなるし耳もちょっと悪くなって、なんか横に旦那さんがいるの気づかずとか思ったより大きい声で喋ってたりとか、なんかいろいろもうボロが出だしてバレることあるから、
はい、
まあいける、そういう気が回せる体力と知力となんかがあるうちはまだいいかもしれないけど、
うん、
年齢とともに難しくなるかもしれないですね。
なるほど。だからそういった日常生活でそういった年齢による衰えを感じ始めたら、
うんうん、
ちょっと引くことをより考える必要がある。
ちょっとそうね、よりリスキーな状況になっていく。まあでも分かる、なんか本当によく言う、まあ女友達だけいれば寂しくないしいいじゃんって言うけど、またそれは違うんだよねってよく言うけど、異性、私の場合ね、異性にしかちょっとこう満足、異性からしかもらえない満足感ってない、なんかもうそこにしかないかったりするんだよね。
そう
っ
すよね、
うんうん、だ女友達といて、まあ、朝子さんしっかり、黒沢さんしっかり、川村由美子さんしっかり、よくご飯してね食べてこうなんですって、嫌な時間もちろん大事なんだけど、やっぱりそれだけじゃ満たされないところがあって、やっぱその普通に、まあ、私の場合男性にちょっとこう弱音を言ってみたりとか、
うん、
単純にその大きいなんか男の人の存在感をこの右左の方で感じる時間が欲しいと か、
うん、
か言ってることは分かるんだよな、
うん、
うん、心が埋まりませんっていうのはね、
はい、
でもさ、誰しもその心を 100% 埋められて生きてるわけじゃないじゃん、きっと。
そうですね、
どっか足りないけどしょうがないなとかさ、うん、どっか満足できてないけどでもしょうがないよね、日々やることやらなきゃいけないもんねって思って多分生きてる人が多いから、なんか全てを埋めようとするといろんな弊害なり何かトラブルがね起きる可能性ありますよ、あなた。
そうですよね、うん、やっぱそうですね、満たされずに、うん、満たされないと感じながら、
うん、
やっちゃいけないことをやらない
そう
っていうことがね、健やかな人生だったりしますもんね。
そうね、まあちょっとずつ満たされてないなと思いつつも大きなトラブルはないまま平和に生きていく、
はい、
っていうことはできるかもしれない、うん、またね、むくちゃんなんてもうこれ男性がむくむくむくみたいなとこから取ったのか知らないからね男好きね、本当に
もう。いや、そうだったとしたらもう相当ですね、うん、まあ文章からもかなり男は好きですけど、ね、
いやでも自分のことすごい分かってるからさ、
はい、
うん、まあその賢い方だとは思うから、もうどっかでね体力なりがなくなったら、
うん、そうですね、
フェードアウトするのかな、はい、お任せします、お任せも、
はい、でも一生こんな感じだとは思います。
もうだってしょうがない、はい、体質だから、
はい、
ちょっとじゃあ今日はエッチな話に行きましょうかねちょっと私もね無類の男好きだっていうところはありますよね
対抗してる
、ちょっとエロい話が欲しくなったね。エロい話なのかな。ラジオネーム感情欠落者、27歳の女性です。
うん、
まあね、冒頭からいきますよ。突然ですが私は不倫しています。
突然ですね、
うん、相手は46歳の既婚男性で、私が推しですと声をかけたのがきっかけで連絡先を交換してくれました。こんなことあるんだ。
そうです ね、
ね、
で、まあ、そのままなし崩し的にってことなんでしょう ね、
推しですって街で声かけたのか職場で言ったのか分かんないけどね、
すごい、まあ、すごいですね、
うん、まあまあちょっと不倫はね今回置いといて、この後です、不倫のことではなくって本人も言ってます。ご相談は不倫のことではなく彼のキスに関してのご相談があります。
お、
私は今まで恋愛経験がなくキスをしたのが彼が初めてなのですが、そのキスが優しいキスではなくベロチューで、
ほうほう、
お、それも毎回私の口周りが彼の唾液だらけになるようなキスで、されるたびにこっそり彼の服で口を拭いたりしてますすごいね濃厚ね。 キスってこんな唾液まみれになるのかと疑問に思った私はキスの種類を検索してみると、彼のキスはコイキングキスと言われるものだと知りました。
コイキングキス、
コイキングキスとは口を開けて相手の唇を覆い食べるようにするキスのことで、どうやらそれはかなり唾液まみれになるそうで、確かにディープキスされている時も私は唇を食べられたりされるがままの状態でした。また彼はほっぺや首周りもチュッとするのではなく舐めるようにキスしてきます。私は彼にチュッぐらいがいいとつぶやいたこともあったのですが、そのチュも彼はハムとしてきます。結局リップも口周りのファンでも取れ、帰ったら口周りが赤くなってます。奥村さん、コイキングキスをする男性どう思いますか。またやめさせるというか、もっとソフトなキスがしたいのですが、どうしたらいいんでしょうか。
うん、
私このコイキングキスっていう単語を初めて知ったわ。
そうですね、あのポケモンですよね、コイキングはね。
あ、そうなんだ。
なんかコイキングのなんか口みたいな感じの、うん、クイキングがこう何ですかね、パクッと食う、食べる感じの、
そっから来てるんだ。
多分そっから来てるんだと思うん
ですよ。ほー、すごいね、大型犬みたいなこのキスを唾液まみれで。
そうですね。
ほー、相手46歳かで27歳でキスが初体験ぐらいなんだよね。
うん、
なんだろうね、もう好きすぎてもう可愛すぎてしょうがないから、もう本当に食べちゃいたいっていう気持ちでやってるのかしら。これ、
いや、これがいいと思ってるんじゃないですか。
これが女性が喜ぶと思ってると
思ってるんじゃないですかね。
いや、これ本当さ、想像するさ、ちょっとでも胃が悪かったりこうしちゃったらドアウトよ。
いや、そうですね、
本当に
きついと思います。
まあ今このそのこと書いてないから多分そこは大丈夫な人なんだろうね。
うんうん、
いやいや、まあ どうしたらいいでしょうかってわかんないけど、よく口の周りにちょっとなんかわさびとか飛ばすことがよくね、昔赤ちゃんがさ、おっぱい離れるたびにちょっとね、
ちょっと
乳首周りになんか辛いもの塗ったみたいなのありますけど、はいはいはい、ちょっとその口周りとか首になんか辛いなんかエキスみたいなの塗っといてやめさせる。本当に
確かにね、でも意外とありかもしれないな、本当にやってほしくないなら。
いや、すごいな。そうね、これだから答えてあげちゃってんだよね、今のうちは。ちょっとつぶやいて、もっとソフトがいいなと言いながらもあんまり言えないんだろうね。
そうでしょうね。まあ唾液まみれキモいんだけどって言うしかないんじゃないかな。
キモいって言っちゃって、そんないい46歳ってプライド高そうだよ、わかんないけど。
まあどこまでやめてほしいかですけども、彼との関係をやめたいとは書いてないんで、やっぱでもリップと口周りのファンでも取れとかを理由に言っていくのはいいかもしれない、ね、
化粧直ししなきゃいけないからさ、とか
ってこと。うん、だって、まあ、頭に戻りますけど、バレちゃやばい関係じゃないですか。
うん、 そうね、
そういうことも含めて、帰ったら口周り赤くなったりもして、それの説明とかされるようになったら怖いしとか、いろいろその辺を言いつつやんわりと。
でもこういうなんかその人の気持ちというかね、なんかそういうのを嗅ぎ取れないわけじゃん、嫌がってるの。
まあ言っちゃえば、
そんな口リップやねファンデーションが取れてもね、いや君はすっぴんの方が可愛いからいいんだよって、ベラベラベラベラって本当に全部舐められる可能性だってありますし、
可能性もありますね。
そうね、か戦うかね、こう唇をこう食べようとしてたら食べ返すみたいな、本気で一回戦ってみてそしたらもしかしたら、はいはい、おこいつすげえ来るじゃんと思って一回やり返して、本当にその46歳の顔周りをべっちょべちょに舐めて、はい、それこそ口紅を顔にギューって押し付けて、こんなになるんですよっていうことを一回真剣勝負を一回挑んでみたらどうでしょう。
確かに
一回限りの真剣勝負、
はい。まあ、確かに口紅まみれになったら向こうはね、
そう、
おーやめてくれよって
言うでしょ絶対に。
言った時に、いやそういうことだよって言えるっていうね。そうそう、
でなんならもう一発ちょっともう決めるなら、ニンニク食べた後とか、ちょっと口臭つけた中での、もう向こうが来たからちょっと乗っちゃった感じで、
はいはい、
私もじゃあキスしたいわっていうちょっとなんかスイッチを入れる感じにして、ベロベロベロからの唇ハマハマハマハマって食べて、はい、耳のあたりまで口紅をビューンってつけちゃってそしたらもうちょっと繊維喪失じゃないけどね、
そうですね、
シュンとするかもしれないからね。
でやめてくれよって言ったらそれが最後ですもんね。いや私こういう感じでいつもやれてるってことだよっていう、うん、
そう、本当目には目をじゃないけどね、はい、やり返してみてもいいかもしれない。だからもうちょっとね、これ確かにもしくはもう本当ちょっと一回 湿疹じゃないけどね、なんかブツブツができてみるとかね
できてみるって
ちょっとそのコントロールできない、なんか湿疹とかでも私これなんもうずっとこんなんやってたらできそうだけどね、肌荒れしそうだけどね。
確かにそれやっぱちゃんと洗わないといけないですからね、
う
ん、唾液ってついてると、
うん、そうよ、唾液なんてさ、まあ、ばい菌とかさ、
ばい菌だらけなんでね、
だらけよ、
はい、
だからよく言うのはその唾液っていうかキスした時にその唾液同士の交換じゃない、
はい、
それの相性が嫌じゃないというかね、その感じが合う人がでも相性がいいとはいいよね、
うん、
なんかね、
はい、
だから、まあ、まあちょっと分かんないな、コインキングキスね、
はい、多分20代の子とかは結構こういうのって多分割と一般化してる文章だと思うんですよ、コインキングキス。
あ、そうなんだ、
うん、多分46歳の方には多分なかった言葉なんで、うん、
なるほどなるほど、そっか、
はい、
じゃあ20代の子たちは逆にコインキングキスって身近なの？
身近というか多分ネットで多分キスとか調べれるじゃないですか、
うん、
キスのやり方とか大体多分出てくると思うんですよ、
うん、
コインキングキスがなぜダメかとか、
なるほどなるほど、ね、ま
あ、それこそ今の言葉で蛙化するのがコインキングキスされたからとか、
うん、そこまでガッと来られると蛙化しますよみたいなのが書いてあるぐらい、
は
い、
書いてあると思うんですよ。
でもすごいよね、キスってさ本当に本能は本能じゃん、
本能本能ですね、
ね、あんな口と口でそっからさベロチューしようっていう本能もすごいよね。
すごいですね、
怖いね人の口にベロ突っ込んでやるなんていう本能って怖いよね。
いや本当そうですね、
でもそうしたくなるんだもんね、好きってね。
そうですね、
うわちょっとご無沙汰で言えばその感覚忘れてんな今冷静に引いてみると、で私も本当はご無沙汰だからさ、はい、カエル化になってきてるのよ最近。
お、どういうことですか？
なんかちょっと引いちゃうのよ、こういうベロチューとか見ても、なんでそんなことすんの、ちょっと食べるところになんか他人の口入れられたらご飯食べれないじゃないとか、
あ
なんかその好きっていう感情をぶつけ合うってことにちょっと引き気味かも。
なるほど、まあめっちゃ俯瞰に冷静に見たら、うん、まあ、何してんだってことですもんね。
そうそうそう、
言っちゃえばキスって、
私なんかアラ治療必要だからコイキングキスだな一回な誰かとな、
誰かと、
誰かとコイキングキスしなきゃダメだなこれ本当に。
それの方がいいってなるかもしれない。
ちょっと2024年の目標できた。
あ、コイキングキス、
コイキングキス、私
変な目標
本当に、ちょっと答えられるかどうか難しいけど、
はい、
マウンテンゴリラさん、
はい、
ラジオネーム38歳女性2児の母です。私の悩みですが、みんなそうかもしれませんが、人と何か話すときにものすごく気を使って疲れることがあるということです。まあ多少は気使いますよ、
うんうん、
というのも最近マウントという言葉をよく聞きます。はいはい、会話の中で何がマウントで何が自慢で何が普通の会話なのでしょうか。なるほど、
うん、
いつも頭の中で考えながら言葉や会話話すことを選ぶので疲れてしまう時があります。大久保さん毒舌も交えつつ人を笑わせるのがお上手で尊敬してます。ありがとう、お金もらってますんで大久保さんが人との会話で心がけていることや気をつけていることありますか。春に復職を控えており職場に復帰ね、久しぶりに職場復帰で人と話す機会が増えるのでぜひ教えていただきたいです。難しいね、マウントになってんのか自慢になってんのか普通なのか、
うん、
だあるよ。私もだからその女性芸人さんとかとね、まあ例えばまあ朝ちゃんでも、まあ恵美子さん黒沢でもいいんだけど、例えば CM の仕事が入りましたと言った時に、いやさ今度さ CM の仕事があってって言った時に、あどう思うかなって、
はいはいはいはい、
めっちゃ自慢してくるじゃんって思わないかもしれないけど、うん、なんか CM 入るってことをなんかあの自慢げに言ってる、マウント取ってるって思われやしないかとかね、
はいはいはい、
だからこの前ちょっとあの大きい仕事があってってぼやかしたりとか、
はいはいはい、
っていう気遣いを、無駄な気遣いかもしれないし、これはもしかしたら相手を信用してないっていうことかもしれないけど、うん、多分私が例えば誰でもいいんだけど恵美子さんとかが、いやちょっと本当にこの前 CM の仕事してきたんですけどって言われたら、え CM の仕事入ったんだ、へえなんかやだなって思う人間なのよ。
あなるほど、
ってことはあの相手も思うかもしれないなって思うと、まあ、その何かを喋ろうとした時に一気にあこれ自分言われたらどう思うかな、自分ちょっと引っかかるかもな、じゃあちょっと言葉変えた方がいいなって変えたりとか、
はいはいはい、
言わないとか、はいはい、でもなんかそれもなんかせっかく仲いいし、あの絶対思わないから言った方が全然会話スムーズだしと思いながらも、でもまあ私の問題だな、私がそういうことをめっちゃ気にしたり悲願だりするようなあのクソみたいな小さい人間なんで、
うん確かに、
ね、そんなことないよでしょクソみたいな小さいねひがみおばさんなんで、うんまあ、そこは気をつけてる。
なるほど、
うん、その辺は 多少気をつけますか、あの自慢してんのかな、マウントになっちゃってんのかなみたいな。
気はつけますけど、うん、結局そのマウントって僕の考えですけど、うん、言ったもん勝ちじゃないですか、
うん、
言われた側が、うん、あれマウントじゃないっていう、
あーなるほど、
うん、なんかだから昨日食べた昼ご飯めっちゃ美味しかったんだよっていう話って別に普通だけど、うんうん、えそれって何、いいご飯食べれるお金がありますってこと、うん、とか、その
なるほど、ね、
受け取り方のその、うん、はいはいはいはい、が嫌な目線が入ることでマウントになると思うんで、
う
ん、
そうだね、
ってなるともう日頃の行いを謙虚に生きれた方がいいなって僕は思ってます。その
でもさ、お昼にさ今日さランチでさ2000円のランチ食べてきたんだよねってさ言いたいじゃん。
そうだから別に言うことは僕はそんなに気にならないですけど、うん、多分受け取り側がそう捉えることが多いからマウントって言われたりするってことは、うん、普段からちょっと嫌味な人だなって感じられたら、あれマウントじゃなかったって言われやすくなってると思うんですよ、
うんう
ん、なんていうんですかね、普段からちょっと、嫌味な態度だったり自慢げな、
あ自分が
自分言動を取ってると、うん、普通に自慢するつもりがない会話もマウントに取られがちになっちゃうのかなと思うので、なんか普段はちょっとまあ謙虚というか、なんかしなくていい自慢はしないようにするとかなのが大事かなって今分析したら思ったんですけど、僕あんま気にしてないです。そのマウント取られたともあんま思わないです。
そうなのよ、だからそのマウント取られたと思わない、取られたと思わないような人間関係の人だったら気をつかなくていいんだよね。
そうですね。
だけどやっぱりそのさっき言った、まあ、その中に私みたいなちょっとひがみっぽかったり、何かとマウントじゃねえって言ってくるようなっぽいなこの人と思ってる人の前ではやっぱり一瞬頭通してちょっとこの言い方やめようとか、これ言うのやめとこうはした方がいいよね。
そうですね。
あと本当でも、うん、なんかこんな何が自慢で何がマウントで何が普通の会話なのでしょうなんてもう考え出したらさ、何にも口から出ないよ。
そうですね、
うん、テンポ遅れちゃうし、
うーん、あとなんか僕は結構ちょっとマウントっぽい捉え方するなと思ったら、うん、あの逆にマウントっぽい感じで喋ったりします。なんかマウント取ってる感じで、
だからこっちそうね、マウント取ってますってい う感じね、
その言ったらおふざけというか、なんかこれ、うん、あんまこんな会話しないけど3万円服3万円したんだよねってなって、うんうん、なんかちょっとそういう感じに取られるかもなと思ったら、まあ、もう全部で150万ぐらいかかってるからとか、なんか嘘マウントみたいなして、うん、なんかなんていうんですかね、マウント取ってるボケにしちゃうとか、うん、
まあね、
はするけど、うん、難しいですけどね。
難しいね、それもなんかだからこっち側がなんだよそれとか嘘つけみたいな言ってくれればまだ成立するけど、
いいけどっていう、
本当にって言われたんだ、
言われたらもう一貫の終わりです。
いやわかるわかる、本当にだから私もいや本当今日あのちょっと昨日焼肉で年、ね、2万円ぐらいそうもうすごい食べちゃってさ、まあ、お前ら貧乏人にはそんななあの肉なんか食べれないけどな道端の肉食っとけど何の肉か分かんないけどってそこまで言った らね、
そう言っちゃえばなんてこと言うんだっていけるんですけど、うん、それも
でも そんなことは私も今言いながらそんなこと言う必要ないじゃん私が
言う必要ない、
道端の拾った肉でも食っとけなんて言う必要ないよ。だから分かんないけど、まあ、考えすぎなところはマウンテンゴリラさんすっごい繊細ですごく考えちゃって、もうやってることはもう繊細だしすごくいいことでしょ、人を気遣いながらやってるからいいと思うけど、あんまり気遣いすぎると本当に何も喋れなくなるから、
そうですね、う
ん、やべえなって思う人たちの時だけ一回頭通せばよくて、あとはもう当たり前だけど大丈夫そうなところだよね、
うん、
言って昨日ランチ2000円かかったんだよねって、いいなどこどこ今度行こうよみたいな会話すればいいんだもんね普通にね、
うん、だと思います。で、まあ、自分の中でこれちょっとマウントかもって思った言い方は、うん、さっき大久保さんが言ったみたいに、うん、ちょっと気をつけようって立ち返って考えるとかは全然、うん、 それぐらいでいいと思うんですけどね、うん、
いや本当にそうだから、ね、あの気遣いすぎちゃうとせっかく距離が縮まったところがまた結局縮まらないんだよね、離れちゃうんだよね、うんうん、気遣いながら、そうするとじゃあ気軽にそんなにお茶もできなくなるし、ご飯もやっぱ結局行くと気遣うしなってご飯行かなくなったりとか、
はい、
縮まらないから、まあまあちょっとゆっくり人を見ながらね、
そうですね、
やるのはいかがでしょうか、
はい、
ね、まあそんな感じですかね、はい、というわけでいろんな悩み載ってますね、どんどんメール送ってください。というわけでお別れの時間です。いかがだったでしょうか、この番組毎週土曜日夕方5時17時頃に更新されております。番組では皆さんからのお悩み募集をしております。お悩みは番組メールアドレスすべて小文字でかよこ954@tbs.co.jp kayoko954@tbs.co.jp、たくさんのお悩み相談メールありがとうございます。あの本当にいっぱい送ってもらっていてですね、あの全部目通しております。ただ紹介できるのが時間の関係で少ないんですが見てはおりますんで、ぜひ軽いものから重いものまで送ってください、あと番組アカウントをフォローしていただくと更新通知が届きます。ぜひフォローしてください。ポッドキャストの番組ページからフォローできます。番組の感想ハッシュタグラブカイをつけてつぶやいてください。こちらの感想もチェックしております。 というわけで、大久保佳代子とラブブララブ、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。